今更ではありますが、新しいアートワークの意味について喋ろうと思います。こんなマシュマロが届きました。誠さん、遅ればせながらポッドキャスト1周年おめでとうございます。新しいアートワークの背景の星々がキラキラで素敵です。11月が始まり、こちらでは思い出したように金木犀の花が一斉に咲いております。お昼ご飯の豚汁の匂いでうやむやになってしまいましたが、ほのかに部屋の中まで漂う甘い匂いを嗅ぎましたよ。少しばかり前、祖父母が豆餅を送ってくれたもので、寒い日はお餅が一等美味しいこと間違いなく思います。誠さんは白餅に何をつけて食べますか？砂糖醤油や海苔は定番ですね。私はお味噌をつけて食べてみたいです。かの東北でお味噌をつけて食べる習慣があると父から聞いたんです。誠さんは食べたことありますか？はい、ありがとうございます。で、このマシュマロを読んだ時に、あ、私アートワークの話するって言ってしてないなと思って今回収録しております。で、アートワークの話に入る前に、この素敵なマシュマロに、のお餅の話をね、したいと思うんですけど、東北のお餅の味、お餅にお味噌をつけて食べる習慣があるっていう話でしたけど、山形でしたっけ？なんかちっちゃいお餅をいろんな味で楽しむ習慣があるところ、秘密の県民賞で見た気がするぞ。今はね、秘密の県民賞極みとタイトルが変わりましたけども、あの番組大好きなのでね、ちょくちょく見ておりますが、実家でも父とね、二人してあの番組が始まると必ずあれをつけてみんなで見ておりますけども、うん、私はお味噌をつけて食べたことはないですけど、合うでしょうね。だってお醤油も合うし、納豆餅は食べたことあるんですよ。納豆餅も美味しいから、お味噌が合わないわけがないですよね。今度やってみようと思います。この間切り餅買っちゃったのでね、もうそろそろ切り餅を買いたくなる季節になってきましたねって話を前にしたんですけど、とうとう買ってしまったのでやってみようと思います。で、白餅に何をつけて食べますかって話で、砂糖醤油とか海苔は確かに私もやるんですけど、母の実家でおろし餅って言って、大根おろしとかネギとか乗せて醤油をかけて食べるんだったかな、確か。おろし餅っていう食べ方をするのが好きです、私は。うん、すごく美味しいので、試してみてください。ちょっと大人の味かもね。大人の味っていうか、まあ、子供向きというよりかは、大人向きの味ですけど、ちょっと大根おろしが、ほのかに甘く、ピリッと辛く、で、お餅とね、よく合って、美味しいんですよ。ぜひやってみてください。おろし餅。おろし餅って Google で調べたら出てくるのかな？母の実家の付近の郷土料理だと思うんですけど。はい。ちょっと調べてみます。おろし餅っていう Wikipedia のページまで見つけてしまったんですけど、砂糖食品という企業のページによれば、おろし餅。大根に含まれる消化酵素がお餅の消化を助けてくれます。さっぱりとした一品と書いてあって、お餅に、白餅に大根おろしとネギと海苔を乗せて醤油をかけて食べる食べ方でした。うん。福井の郷土料理というか、福井でよく食べられているお餅だそうです。これを去年のお正月、まあ私のうちでは正月に必ずお餅つきをやるんですけど、それで母が大根おろしを使っておろし餅を作ってくれて、それがね、すっごい美味しくて、父も好評でしたね。うちの祖父があんこが大好きで、あんこ餅ばっか作るんですよ。お餅つきするとき、餅つきするとき必ずあんこを2キロぐらい買ってきて、あんこ餅ばっか作るんですけど。でも、おろし餅はね、母がその日に つきたての餅で作ってくれて、それはみんなに好評でしたね。今年というか来年の1月の餅つきも食べられるといいなと思います。はい。ということで、お餅のお話でした。皆さんもおすすめの食べ方ありましたらぜひ教えてください。ということで、アートワークの話に入っていこうと思います。ご飯のお供1周年を記念して新しくしたアートワークを見ていただきますと、背景に左上のオレンジ色から右下のターコイズブルーに移り変わるグラデーションがあって、そこに星を表すようなちっちゃい点が散りばめられていて、で、左上から右下にかけて走る光を表している斜めの線があって、白い線があって、その中に私の影があって、で、私はご飯を食べていて、そういった影があって、で、下には春名誠の一人喋りご飯の友というロゴを作りました。このアートワークを作るときに工夫したポイントっていうのを3つぐらいに分けて喋ろうと思います。これ結構いろんな意味を込めて作ったので、ぜひ聞いてください。1つ目が背景のグラデーションと星とか光の効果について。で、2つ目が私を影で表したことについて。で、3つ目がロゴ、ご飯のお供というロゴについて。喋ろうと思います。で、一つ目の背景のグラデーションと星と光について。背景のグラデーションは左上がオレンジ。これは朝とかお昼とか日が照っている時間を表していて、で、右下のターコイズブルーは夜を表しています。それのグラデーションで一日であったり、一日の積み重ねの日常であったりっていうのを意味しています。そこに星を表すちっちゃい点があるのは、私が惑星科学を専攻している宇宙のことっていうことで、まあ、宇宙がね、そこにあるイメージで、常に宇宙の中に私たちはいますからね、地球も宇宙の中にあるので、皆さんは普段は意識しないと思うけど意識しないと思うけど、私たちも宇宙人だし、地球人だし、っていうんで星が散りばめられてて、で、そこに、左上から右下にかけて走る白い光の演出があって、それは、まあ日中太陽から降り注いでいる光のようにも思えるし、夜、お部屋の中で電気がこう自分を照らしているような演出にも思えるし、あとはスポットライトを、この日常の中、人生の中で自分にスポットライトを当てるという意味もあって、まあ3つくらいの意味があります。自分にスポットライトを当てるのが、まあ、春名誠が春名誠自身にスポットライトを当てて喋っていくのがこのご飯の友という番組だなと思ってこの演出をしてみました。で、2つ目の影絵の部分に入るんですけど、私この影絵は本当に私自身の写真から作成した影絵で、で、影をね、よーく見ていただきますとわかる通り、首がね、短くて太いでしょ皆さん骨格診断って知ってますか？こう、人の骨格をストレートタイプ、ナチュラルタイプ、ウェーブタイプって3つに分ける。まあそういった骨格診断があって、まあ、人それぞれまあいろんな骨格があるから、そのきっちり三分割はできないんだけど、だから例えばストレートタイプだけどちょっとウェーブの成分を持ってるとか、そういった診断があるんですよ。で、私自己診断したところによりますと、もう絶対にストレートタイプなわけ。首も短いし太いし、どちらかというとストレートタイプって体をこう側面から見た時に太い、厚みがあるタイプが多いんですね。多いんですねっていうか、そういうのがストレートタイプの特徴なんです。で、体型にメリハリがある人が多くて、まあ、ウエストがキュッとくびれていたりとか、そういった、ちょっとお尻が大きかったりとか、まあ、そういったようなタイプなのかな。肩幅はそんなに、大きくないけど、なんて言うんでしょうね。こう、胸のトップが高いようなタイプ だからこう体の厚みもあって、っていうタイプ。なんですね。はい。どちらかというとダボっとした服を着るよりかは、キュッとピタッと体のラインがわかるようなジャストサイズの服を着た方が似合うような、そんなタイプが骨格診断っていうのでね、そういうのがわかるんです。で、まあ、この影を見ればわかる通り、私の首は太くて短いと。はい。まあそれがわかりますね。非常によくわかりますね。まあそんなことはどうでもよくて、私が何が言いたかったかっていうと、この影絵は私自身の写真を実際にね、このご飯茶碗とお箸を持って横から撮った写真から作成した影絵で、まあ私自身を表しているよっていうことが言いたかったのと、あとはなぜ影絵にしたか。このイラストじゃなくてなぜ影絵にしたかっていうのは、まあ、一つ、イラストにしてしまうと二次元感があるから、なんて言うんでしょう。どうしてもこう、あんまりこう、実際に春菜誠が存在していないかのような、そんなイメージになっちゃうかなと思ったんですけど、影絵だったら二次元感が薄れる。二次元と三次元のま境界のようなね、影絵だから。二次元的ではあるけど、でもそこには人がいるような、そんなイメージを持ってもらえるかなっていうのと、あとは、このご飯のお供って、私の日常をリスナーの皆さんが聞くっていうんで、こう日常をこう、一部、まあ、お裾分けでもないけど、ちょっと覗き見できるような、そんな私自身とリスナーさんの関係だなと思ってるんですけど、影絵にすると、例えば夜部屋の中電気ついてます、カーテン開いてたら外側から見えるじゃないですか、その中の様子が。でそんな感じでこう明るい部屋の中で私が生活している、私が生きている様子を皆さんが外側から見てるような、そんなイメージで影の効果を使ってみました。はい、そんな感じです。影を使ったのはそういった意味があって、でそこにヘッドホン、ピンク色のヘッドホンをしていて、でそこに This is me って書いてあるっていうのと、あとは左側に私はっていう文字があるんですね。まずヘッドホンの色がピンクなのは、私がピンクが好きだっていう、このなんて言うんでしょう、ちょっとオレンジ味もあるピンクがね、どうしてもこの色を使いたかったんですよ。で、この色を使うのって結構難しくて、なんだろう、可愛すぎるデザインになっちゃうなっていうのがあって、ずっとこの色、使いたいけど使いにくいなと思いながらいたんですけど、今回この背景をオレンジから青のグラデーションにすることによって、いろんな色、ヘッドホンの色、いろんな色試してみたんですけど、この色が私が使いたかった、本当に使いたかった色が一番マッチしたので、この色に喜んでこの色を使いました。で、そこに This is me。私、これが私だ。っていう意味の、まあ、This is me っていう言葉を入れたのと、あと左側の私はっていうのは、これね、結構違う言葉を入れようとしてた時もあったんですよ。だけど、どうしてもこう、何か私は何とかだっていう風に定義してしまうと、なんとなくこう、堅苦しいし、こう、なんて私ってそんなに一言で表せたっけみたいな、なんかそんな気持ちにもなってきてしまって、ちょっとね、そういう思考になる時点で割と考えすぎなんですけど、私っていろんな要素あるよな、いろんな面あるよな、私はこれです。って言えたっけと思って私はで止めました。どうですかね。思考放棄した感もあるんですけどね。私はなんとかだってなんかいい言葉が思いつかなくてこれにした感はありますけど、でもまあなんとなくいいかなと思ってこれにしてます。で結局ハッシュタグをね、変えようか変えまいかみたいな話もうじうじ言ってましたけど、ハッシュタグ誠のお供でそのまま行くことにして、ハッシュタグも左上にね、書いておきました。わかるように書いておきました。で、三つ目のロゴについて、ご飯のお供、春菜誠の一人喋りご飯のお供っていう風な、 のにしてあって、これ実は漢字のフォントとひらがなのフォントが違うんですよ。なんかちょっとおしゃれじゃないですか。あとサイズも違ったと思う。漢字とひらがなのサイズもちょっと変えたかな。で、ご飯のお供というひらがなの部分、すべてひらがなの部分は、ごと、もを大きくしてて、はん、おとは同じ大きさで、のはちっちゃくなってる。なんかちょっと動きをつけたかったんですね。で、ご飯のお供ってそんな風になってて、で、ごの濁点を米粒にしてあると。これはね、まあよくあるデザインというか、まあよくある表現ですけど、このひらがなのロゴを作るっていうのはめちゃめちゃ難しくて、漢字とひらがなの組み合わせだと結構いろんなこうデザインの幅があるんですけど、ひらがなだけの番組名だとめちゃめちゃロゴが作りにくくて、なんかどう頑張ってもなんかうまくいかなくて、だけどまあなんとなく最終形態これ割と満足してますということで、私が作った新しいアートワークの工夫についていろいろ喋ってきましたけど、皆さんどうでしたか？このアートワークを初めて見たとき、どんな印象を抱いていただけたでしょうか？実はこんなにたくさんの意味が込められていました。で、このコンセプトを決めるまでにめちゃめちゃ時間かかって、もうああでもない、こうでもない、ああでもない、こうでもないってやって、でも、コンセプトが決まったら、すぐ作りましたね。なんか、こう、完成まではめちゃめちゃ早かった。コンセプトが決まってから完成までがもうほぼ一日でできて、いや、なんか、すっと作ったなっていう感じでは、あったんですけどね。はい。かなり、自分でも気に入っていて、このアートワークが完成して、よし、これで行くぞと思ってから、何日間か寝かせたんですよ。結局、こう自分のね一時の感情の高ぶりでこれがいいっていう気持ちになってるのか、一旦こう寝かせた時にそれでも気に入ったデザインかっていうのを見たくて一旦寝かせてみたんだけど、これはいいデザインだなと思って、はい、そういう風に自負しております。はい。のでね、新しいアートワークの話でした。アートワークを作るのも、新しいオープニングを作るのも、本当に何かを作るっていうのは非常にエネルギーがいりますね。ずっとそのことしか考えられなくなって、他が全く何も手につかなくなるっていう、そういった状態になってしまうので、もう当分新しいのは作りたくない。といった気持ちではありますが、でもすごく自分ではこのデザイン、新しいオープニングもすごく気に入っているので、皆さんに見て聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで今回は新しいアートワークのお話でした。